さかにゃんのときめき婚活定食。
皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。はいあのちょっと前になりますがね、もうみんな忘れてるでしょうけど、自民党のさ、総裁選っていうのがありましたよね。石破さんと安倍さんのね、一騎打ちね。でまあこんなのね、安倍さんが勝つに決まってる、いわゆるね、もうなんていうの、番狂わせなんか絶対ないっていうね、そういう選挙だったので特に話題にもなりませんでしたが、あのさ、その投票する日なんだっけ、その選挙がね、自民党本部である日に、そのそれぞれの陣営でカツカレーを食べるんですよ。縁起担ぐんでね、大阪直美ちゃんもカツカレー食べたいって言ってましたけど、カツカレーね、食べるんですよね。で安倍さんのところの議員だけですよ、国会議員だーって集まってるところに、カツカレーが333食だ。要は333人の国会議員がそこでカツカレー食べたんですって。で実際蓋開けてみると、議員のその投票数が329票だったと。あれとね。で自民党の、どの方かっていう情報はないんですが、どなたかその安倍さん側の陣営の方がね、カツカレーを食い逃げしたやつが4人いるって言ったんですよ。もうさ、せっこい話でしょ。誰なんだとね、カツカレー食べるだけ食べて安倍さんに入れなかったやつが4人もいる、誰なんだっていう話をしてるわけです。でもう片方は、食い逃げしたされたっていう人も、せこいっちゃせこい話なんですけど、つまり国会議員の中で4人の方がカツカレー、安倍さんのところでカツカレー食べてごちそうさまでしたって言って、石破さんに入れたか白票出したかした人が、4名ね、自民党の方でいらっしゃるということですよ。そのような方が国会議員なんですよ、皆さんね。えなんかわからんでもないけども、やっぱカツカレー食べたら投票普通するよね。そんな話です。どっちもせこいなって話です。はい、というわけで今日の、テーマですね。どうでもいい話なんですが、話を楽しくするためにオノマトペを使ったら興味を持ってもらえるんじゃないかっていうお話をしたいと思います。オノマトペなんじゃそりゃっていう人は、いないか、ね、擬音です。擬音とか雨がしとしととか雪がしんしんとかの、その割と繰り返す言葉多いですけども、そういう擬音ですね。そういうのを使って話すと、興味のない話も興味を持って聞いてもらえるようになるんじゃないかと。特に女の子はこういう風に喋ると可愛くも見えるっていうことをお話ししたいと思います。音楽の方は、ギルバート・オサリバン、ですね。ギルバート・オサリバンって聞いても、誰なんやっていう方もいると思うんですが、1曲目はね、めちゃめちゃ有名なアローン・アゲインっていう曲をお届けしたいと思います。どうぞ。はい、ときめき婚活定食、今日のテーマは、オノマトペ、オノマトペを使って話を楽しくする、興味を持って話してもらうためのオノマトペを使ってみようっていうことです。 で男性も女性もいいかなと思うんですが、特に女の子は、ね、オノマトペを多用すると可愛いと思ってもらえますでオノマトペって、まあ、さっきも言ったんですが、まあ、一体何なのかっていう話なんですが、まあ、擬音、擬声、擬態語、ね、全部まとめてオノマトペって呼んでるんですが、まあ、ガチャガチャ、キラキラ、ね、ポンポン、ポンポンとか、ね、あとスベスベとかツルツルとか、そういうやつです。で日本語っていうのはオノマトペがもう国際的に見てもめちゃめちゃ多いんだって、普通の他の、まあ、いわゆる英語とかさ、そういうのの言語の5倍ぐらいはね、オノマトペがあるみたいです。で、すごい感覚的な言葉ですよね。いわゆるその言葉で説明するよりもキラキラって言った方が輝いているとかいうよりも分かりやすい、想像しやすい、イメージしやすい。なんで自分が目に見たものとかこうやってきたこととか、そういうことを相手に伝えるときに、その相手が映像化しやすいので、具体的にその話をなんていうの、興味を持って聞いてくれやすくなるっていう効果があるんですね。で、あれですよ、アップルのスティーブ・ジョブズっていたでしょ、ジョブズさん、 iPad とか iPhone とか説明会あったじゃないですか、この間もありましたけどね、プレゼンテーション、あの時になんかものすごいいっぱいオノマトペ使ってるんですって、うん、英語のオノマトペ、ね、すごく少ない中でもそれをいっぱい使ってプレゼンしてたっていうね、それで、まあ、魅力的に見せたんじゃないかっていうお話もあります。ではですね、どのようにして具体、まあね、そんなの使えばいいんですよ例えば料理とかもさ、ここでネギを輪切りにして最後に散らしましょうっていうよりも、ここでネギをトントントントンと輪切りにしてささっと投入しましょうとかね、そういう風に言うと、こう相手もその音で、まあ、興味が湧くんですね。特に女の子はこうそれをいっぱい使うと可愛く見えるってさっきも言ったんですが、結構ね、女の子が使うのが多いんです。キラキラ、さっきも言ったけどふわふわとかね、食べ物でもそうです。あ、ふわふわだとかね、ツルツル、スベスベ、うん、こういうなんか女の子が対応するっていうことが多いらしいですね。それから男の人で言ったら、そうそう、男の人で言ったらというよりも関西人の方が対応するんですよ、オノマトペ、ね、この道をまっすぐダーって行って、そこを道クッと曲がって右に曲がりますねみたいな、なんかそういうガーとかゴーとかいう言葉が多くって、それを聞いてるだけで、まあ、楽しいっていう、そういう感じしません？なんでこれをね、いっぱい使うといいんですよ。オノマトペを会話の中で入れることによって、目の前でその怒っているかのような、その自分がの経験談を話すときにね、目の前で怒っているかのようなライブ感、リアルさが勢いによって魅力的にその演出される。で、聞いてる人がへーって思うっていう流れがありますよ。そうだな、あと悪口ね、人の悪口あんま言ったら良くないよってね、人の悪口言ってる女の子って嫌われますけど、まあ、言いたい時あるじゃんね、愚痴ったりとかさ、そういう時は擬音を多用すると悪口もちょっと可愛い感じに言えちゃうんです。これがいいですか？トンチン感がって言うんです例えばね、その上司がもう本当に使えないっていうと、すごいなんていうの、きついでしょ。うちの上司本当何にもできなくて、指示が、的確じゃない、そして腹が立つっていう言い方をすると、めちゃめちゃ、まあ、なんていうの、嫌な感じじゃないですか、うん、だけどうちの上司トンチンカンでさみたいな、本当にアンポンタンでさとか、うん、ね、 で、あの年がら年中失敗ばっかしてさとかね、この年がら年中っていうのもこれはオノマトペなのかな、でもなんか言葉としては面白いでしょ、年がら年中って。まあこれをね、だから英語にするとエブリデイしかね、エブリデイとかさ、そういうなんていうの、平たい表現しかできないけど年がら年中ですよね。関西人が使いそうなアンポンタントンチンカン、そういうのを使って悪口を言ってみましょう、言いたい人は悪口推奨してるみたいですけどね、うん、なんであのこんな感じでちょっとね、自分でこう何そのいわゆるオノマトペっていうのはどんなものがあるかっていうのをね、あのだーっとね書き並べると楽しいと思いますよ。例えばドキドキ、シャキーンとか、パフパフとか、ゲロゲロとか、あのしょぼーんとか、あのあそうそう、絵文字使うときにね、なんかよく、のやりますね。あの絵文字もだからやっぱりこうオノマトペの効果出てると思うんですよ。メールで、まあ、どんな人にメールを送るかにもよりますけど、最後にね絵文字でしょぼーんっていうのをつけたら、シクシクマーク、泣いてるマークとかつけたらちょっと和らぐでしょ、うん、その和らがせるっていう、効果がきっとあるんでしょう。ぜひ男女の中でもオノマトペ使ってみてください。はい、それじゃあね、今日特集しております音楽、ギルバート・オサリバンです。で11月に来日が決定しております。今年の8月に、自分の名前をつけたアルバムも出しております。そのアルバム、新しいアルバムの中からせっかくなんで、さっきの有名な曲じゃないですけど2曲かけたいと思います。 At the end of the day、はい、サカニャンのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談、リクエストなどどしどしお待ちしております。また菩提寺というお店、結婚相談所やっております。金沢と富山の2店舗でやっておりますので、興味のある方はぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。ご来店をお待ちしております。最近3連休多いでしょ、ね、また3連休だって、ね、みんな大丈夫なの、こんなに休んでばっかりでちょっと生産、ね、製造業の方のことちょっと心配になりますけどね、大丈夫なのかな、休むのもいいけど休みすぎって良くないと思うんだよね、まあいいや。で、まあ休みいや本当に休みの人は謳歌してください。で、あのこの次の3連休の、何10月の、ね、6日の土曜日に、あのまたアルフィーのライブが、コンサートが富山市のオーバードホールであるんですが、なんとまた最前列のチケットが私のところに、何でしょうこのチケット運ね、なんかきっとカチさんがちょっと天国でいいチケットをこっちによこしてるような気がするんですけどね、これは運がいいからみんな宝くじを買えって言うんですけど、きっとねカチさんは宝くじまでは用意してないと思う。コンサート会場のいい席っていうチケットぐらいは用意してくれるけど、きっとカチさんは宝くじはね、くれないと思うな。まあ運はねこの程度でいいんです。この程度でって言ったって大変なもんですよ。そんな最前列をね、春も秋も2回最前列でコンサート見るなんて、全くもってこれ奇跡でございますので、この奇跡を大事にね、おとなしく過ごしたいと思います。そう、さっき言ったギルバート・オサリバンですね。11月に、ビルボードライブ東京で、19日と20日、あります。あと大阪でも11月の22日にビルボードライブ大阪で、ステージがあります。行きたい人はね、行きたいけど行けないよね、なかなかね。はい、ギルバート・オサリバンはいくつなんだろう、 71歳とかそんくらいです。まだ頑張ってますよ、元気でね。はい、みんないいんで、こういう大物はね、生きてるうちにちゃんと見た方がいいんですよ。もういつ来なくなるか分かんないですからね。特に来日ねする人は本当にもう見たいなと思った時にライブは行った方がいいです。はい、というわけで、今日はギルバート・オサリバンを特集しておりました。 Where did you go to? を聞きながらお別れしたいと思います。お相手は菩提寺オーナーのさかにゃんでした。それでは皆さん、ごきげんよう。また来週。